結構それで言うと、最初に MVP のちょっと話に戻ると、MVP5 社の、オペレーションをちゃんと、完了するようにやるのって、今のスコープとかだとめちゃくちゃやっぱり大きいなと思ったんですけど、その自動化とかっていうのは最初はやらずにっていう、自動化をやらないというか、なんですかね。最初その金額とかの変更を、まあ見れるとか、変更できるとか、その個社ごとにまずはデータベース見れるみたいなところからプロダクト開発始めてるみたいな感じなんですかね。
あんま多分、久保さんが望んでるような美しい開発の仕方全然できてなく
あ、い
て、
えいえ、全然、はい。
多分僕らめっちゃお客さんのユースケースと、っていう現実とのバランスで初期めっちゃ開発しました。1年ぐらい。だから、やらなきゃいけないことってめちゃくちゃあるんですよ。もうやるべき機能とか開発めちゃくちゃあるから、その優先順位をもう目の前のお客さん10社とかに合わせて、もう組み替えまくってましたね。だ
なるほど
から、
です
これ
ね。
ができる。では、日割り計算とかって、いるお客さんといらないお客さんいるんですけど、日割り計算、が、いるお客さんが、しっかり取れたらそれをやったらいいけど、いない間はもう、これ別にやってもしょうがないから、それよりは、こういうふうに、この請求書発行サースと連携していることが大事だったりするし、とか、会計にここまで出せることが大事だったりするとか、あと、契約の情報にここまで含められることが大事とか、そういうのが優先されるわけですよ。で、一方で、そのお客さんによっては、日割りの計算ないと取れない、導入できないですよね。だって、なぜならうち日割り計算やってるんで、じゃあ、どういう日割り計算やってるんですかっていうので、日割り計算のロジック聞きながら、じゃあそれ吸収できるように、でも、あなたの会社だけの日割り計算できてもしょうがないんで、じゃあそれどう汎用性高くやりますかっていうのを、ずっと議論しながら作る。みたいな感じですね。
なるほど。そうですよね。指も、医療機関向けの方がもう、言ったら SaaS みたいな形で、本来なら、そのプロダクトとして、全体に実装したいっていう感じではあるんですけど、まあそうじゃない。やっぱりすごいブランドを持っているクライアントさんのところの、話とかってね、やっぱり聞かないとというか、まさにそういう苦しい意思決定とかもいろいろしたし、負債もいっぱい自分たちは積み上げて出るっていうのがあるんで、やっぱりそうなんだろうなっていうふうには思って、はい、聞いてましたね。ちなみに、本社って、スケールベースとしては、あれなんですかね。最初からエンタープライズって形だったんですかね。
いや、
MVP って。
これエンタープライズをどう定義するかにもよるんですけど、いわゆる本当のエンタープライズ、いわゆる本当のエンタープライズって何やねんって感じですけど、そういう本当売上数百億円以上のエンタープライズは、めちゃくちゃ難しいとは思ってます。彼らの新規事業、例えば JTB さんとか今弊社使ってて、それは JTB さんの新規事業のいわゆるサービス的なものがあって、サブスクリプションサービスがあって、それに我々利用いただいているというのはケースあるんで、そういうのは、ケースとしてあるんですけど、本丸として使ってもらうとしては、やっぱめちゃくちゃ重い話になるので、そこは、あんまり僕らターゲットにしていないというか、むしろ、その手前のミドルレイヤー、売上数十億円後半とかまで、アーリーフェーズからそのクラスまでをしっかり、今は、価値提供していく、課題解決していくというのが、今のフォーカスですね。
なるほどですね。ありがとうございます。これは結構事業進めていく中で、そこのレイヤーとか変わったりしたんですかね。Ruby とかだったら SMB やって、エンタープライズされて、その後また SMB やったりとかしたりもするんですけど。
そうですね。いや、最初は何にも分かってなかったんで、無邪気に、高単価が正義、ゆえにエンタープライズが正義、エンタープライズサースとして頑張りますって言ってたんです。言ってたっていうか、そういうニュアンスを出してたんですけど、蓋開けてみると、ちょっとさすがに、エンタープライズ無理すぎへんみたいな、
なるほ
無
ど。
理すぎんというか、全然現実として、やっぱり権限管理だとか、ワークフローもそうだし、やっぱエンタープライズサースとしてのやるべきことっていうのは、そろそろめちゃくちゃあるわけですよね。で、特に僕らの領域は、基幹システムのリプレイスだったり、本当に基幹に入っていくものなので、やっぱり全然求められるものの、規模感、耐えれるトラフィックの規模もそうですけど、とか含めて、やっぱり高いハードルがあるな、というのは思っていて、将来の思考として、そこは全然あるし、やっていくんでしょうけど、 少なくとも今、それができますと標榜することではないなっていうのは、思っていることですね。
なるほど、なるほど。なるほどですね。面白い。ありがとうございます。ちなみに、その、やっていく中で、まあ、その、顧客の声を聞きながら、まあ、開発を、まあ、どんどん進めていくと思うんですけど、なんか、ここは TMF したな、みたいな感じた瞬間とかってありますか？
そうですね。やっぱり、言って、我々の中でもやっぱりその売上の規模とトランザクション規模とかでもお客さんのフェーズまちまちなんですけど、本当にその売上数十億円とかそれ以上の、まあ、言って大きいクライアントさんに対して、オペレーションががっちりハマっているところを、なんですかね、売れたとかじゃ、売れた時って PMF じゃないですよね。特に僕らの領域って、はいはい、その要は、売れたは売れたでしかないという、ないというと変ですけど、そっからが始まりなんで、その後にしっかりそのプロダクトが、まあ導入、オンボーディングされて、稼働して、で、しっかり価値を感じてもらえてるっていうところで、やっとそのお客さんに対してハマってるってなると思っていて、その一連のその最後の顧客の声とか、顧客からの意見とかが、やっぱりその、よりこうなるといいみたいなフィードバックはあるんですけど、やっぱり足元価値をしっかり実感していただけてるようなところまで見れた時が、まあなんかその、ほんと自分の中で、あ、もうこれはまあ、死ねないなっていうのもそうですし、死なないなというか、
はいはい、その、
確信できたっていうのはありますね。お答えになってますか、これ。
あ、もう大丈夫です。はい。ありがとうございます。なるほどですね。まあ確かに、なんていうか、こう、最初とかって、こう、指だとですね、結構医療機関の中で問診っていうのが、まあできるかどうかっていうのが、その一個のサクセスしてるかのベースで、もうそれが止まらないかっていうのをずっと確認しながら、いつか止まるんじゃないかみたいな、そのまま結局それが利用っていうところにあるんですけども、アクティブかどうかみたいなところで、っていうのもハラハラ、しながら生きてたんですけど、まあやっぱりある時期を過ぎるというか、やっぱりお客さんからの定性のフィードバックもありますし、まあそれ以上にやっぱりそのデータがこう語ってくれるというか、やっぱりしっかりオペレーションとしてこうハマってて、そこで業務効率化されてるんだなっていうのが、こう分かってきたら、だいぶ安心して寝るようになるなっていうふうには思いました。っていう感覚なのかなと思いました。
うん。
知らないなというのは。なるほどですね。はい。まあなんかそういった形でその SaaS ビジネスとしてこう伸ばされてきたと思うんですけども、まあ今までそのピクシブの時とかってすごい B2C で全然違うこうビジネスだなというふうに思ってて、でなんかその時の今と見てやっぱりその会社としての違いとか、なんかこう使う筋肉の違いとか伊藤さんが感じられる違いとかあったりしますかね。むしろまあ結局は事業なんで一緒なんだみたいなのとか、どんな感じなんだろうなと思って経営してて。
そうですね。やりやすいこと、やりにくいこととかって多分いろいろあるとは思うんですけれども、違いがあるとすると、例えば、B2C の場合は、まあ、ことピクシブとかで言うと、もう目の前のユーザーが、要は採用、なんていうんですかね、採用、採用とサービスの変化によるインパクトっていう二つ違うと思ってるんですけど、その、まあ、サービスの変化で言うと、まあ、例えば目の前、その画面をこう変化させる、機能を出すとやった瞬間に、本当に何十万何百万トランザクションっていうのが一気にその方向変わっていくわけですよね。B2C のサービスなんかでいくと。で、なのでそこでの変化とかはすごくその数字で把握しやすいし理解しやすいけれども、例えば、その、B2B の場合だと、その、さ、機能、新しい機能によってる価値とか、まあもちろんその要は、数で証明しきれない。目の前のお客さんがどう実感するか、ちゃんとお客さんがサクセスしてるかっていうことをしっかり見に行かないと、なんかその単純なデータで測れない。まあもちろんその、スモール B 向けの、その、B2B SaaS とかまた別なんでしょうけど、一定、 何十社何百社ってお客さんに価値を届けるサービスだと、そのしっかりとした新しい開発とかプロダクトを進化させていくときのそのフィードバックっていうのをしっかりこの自分たちの手で顧客に直接取りに行かないと多分正しくは多分得られないなってのはめちゃくちゃ思っていて、まあ B2C の場合、特にピクシブの規模だと、それはやっぱり一定自動化されていたというか、その瞬間に感じられたことがすごくあったので、なんかそこはやっぱり一つ大きく、その自分たちへのフィードバックサイクルの回し方として違うなというのはありますね。要はアンケートドンと出せば何でも手に入る世界と、全然そうじゃないし、なんならなんかそのオペレーション、日々のオペレーションの中で、なんでこのアンケート出てくるんでたくさんみたいになってくるんで、やっぱ全然それは違う世界観だなと思ってるから、その自分がどうそのラーニングして学んでいくのか、その自分たちが学んで進化、チューニングするのかっていうのは、すごくその考え方を変えなきゃいけないというか、まあ、それは全然別なんだなとは思いました。で、採用においても、やっぱり、その、リアリティのある課題を解決できているかどうかっていうときに、まあ、もちろんこのドメイン面白いと思ってくれている候補者の方もたくさんいらっしゃるんですが、例えば、じゃあ請求とか契約管理って何ですかそれと。やったことありませんっていう、まあ、例えばエンジニアの方とかもたくさんいるわけですよね。で、だからそういうところに対して、そのどの課題の大きさとかリアリティを伝えていくのかっていうところは、やっぱりいわゆる B2C とかそういうところで、まあ、目の前のこういうのになったら良くなりますよね、世界みたいな。ところの伝え方とはまたちょっと変わってくるなというのはあって、やっぱ採用とかにおいてそこの手触り感リアリティ持てる持てないっていう人もいるんだなというのはやりながらすごく学んだりはしましたね。で一方で、まあ、だから全然 SaaS が苦労してるとか全く思わなくて、結局根底としてそのあ、要は、事業で伝えやすいか、事業だけで伝えられない、にくいかっていうだけの違いかなと僕も思っていて、うん、だ最初なんかこう、そこの苦労って一瞬あったんですけど、事業だけじゃなく、会社としてこの世界を目指している、こういう大きい課題を解決したいと思っているっていう、より、ビジョンとか、会社としてのスタンスが、B2B の方が大事なんだなって、逆にそこは問われるな、そこが差分になるんだなっていうのも学びました。
うん、プロダクトじゃなくて、まあ、どちらかというとビジョン的なところで、はい、はい、アトラクトをしていかないといけないと。
そうですね。
感じですね。なるほど。
単純にオペレーション効率化したいじゃん、みたいな。いや、そりゃ、したいじゃんって言われても、みたいな。したいじゃんってか、されるかされないけど、された方がいいけど、別に他のプロダクトもそうですよね、みたいな。っていう時に、ホワイアルプ、ホワイスケールベースみたいなところって、まあ、ものすごく大事になってくると思っていて、で、本当にそのプロダクト、しかもプロダクトを勝手に、採用の候補者って触れるわけじゃないので、余計自分たちの思想、考え方。だ僕たちで言うと、その世の中ってどんどんそのサービス化、いろんな事業をサービス化していくと思っているし、どんどんビジネスモデルって複雑になっていくとしたときに、僕はその複雑なビジネスモデルは、どんどんその複雑なオペレーションを作って、ビジネスオペレーションを作っていっちゃうと思うんですよね。だすると、その複雑なビジネスオペレーションが逆に成長のボトルネックになること間違いないと。なので、そうならない。そこに悩まない世界を作りたいし、そうならないために、あらゆるその複雑なオペレーションを吸収できるビジネスインフラ、うん、あらゆるトランザクションを吸収できるビジネスインフラを作り続けることが、まあ、すごく僕は社会にとって意義があったり、意味があるんじゃないかなと思っていて、まあ、スケールベース始めてますみたいな話なんですけど、まあなんかこういうところから話していくことがすごく大事。目の前のプロダクトが面白いを超えた、世界を作り、提供する必要あるなってのは思ってる感じですね。
確かに確かに。いや、それめちゃくちゃ思いますね。やっぱりその特に事業が大きくなっていく中で、まさにそれがスケールしない、まあ普通にやったらその属人化するというか、知識だったりオペレーションっていうのが、みたいなところってすごい増えていくなと思ってて、なんか、本当だったらもっとちっちゃい時はもうなかったような悩みで、コミュニケーションコストとかもそうなんですけども、どんどんどんどん積み重なっていくなと思ったんで、めちゃくちゃ共感しました、今。聞いてて。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。ありがとうございます。このスケールベース自体はですね、まあ、直近はそういった形で、請求だったりだとかっていうところの最適化だったり、まあ、そのプライシングとかもあると思うんですけども、っていうのをやっていくっていう中で、今後ですね、まあ、事業としてはなんかどういったところを目指してるかみたいなのを教えていただけますかね。
今後の展開で言うと、まず、 まあ、まだまだ足元スケールベースをしっかり、機能的にも充実進化させて、SaaS、まあ、SaaS だけじゃない、まあ、いわゆるサービス業とか、まあ、ソフトウェア、無形商材の世界にもっと浸透させていきたいなっていうのは足元あります。で、そこから、まあ、いくつかいろんな事業構想とか展開は考えてるんですけども、やっぱりその僕らの強みというのは、この契約条件の管理だとか、請求の領域の管理を、まあ、やっているということ、あらゆるトランザクションデータを持っているということなんですよね。なので、まあ、そこにちなんだ、やっぱりそのファイナンスみたいな、それをベースにしたレンディングみたいなサービスとかも展開あるかなとか、そうしたデータを元にしたレベニューマネジメントみたいな、要はどう収益成長の機会をそこに作っていくか、でそれを可視化していくのかみたいなところの話とか、まあ、あとは、そもそも請求の一個先にある決済とか、その回収督促みたいなところですね。っていうところで、より、その、お金に近いところで、ビジネスのキャッシュポイントを作っていくのかっていうところは、いろんな事業を機能の進化として考えているところですね。で、まさにそこは、なかなか僕のだけの脳みそも足りない状況ではあるので、まあ、力強い方に助けてもらいたいなと思っているところなんですけど、まあそういったことを考えてます。
なるほど、なるほど。もうめちゃくちゃ、こう、大きい領域ですよね。まあそうなってくると。確かにその、あらゆる企業において、その契約だったりだとか、まあプライシングとかもそうですけど、そういったところから入っていって、まあそこのデータをやっぱり掴んでいくっていうところが、こう事業としての魅力でもあるし、まあ今後さらにこう伸ばしていくポイントっていうところになってくるっていうことですね。なるほど。ありがとうございます。で、最後にその、あれですね。さっき言ってたように、まあそれをどんどんこう伸ばしていくためにも、まあ今ない領域っていうところにも、どんどん足を振ってやっていきたいっていうところで、なんか今、直近だとどういった人をこう採用してるのかなっていうのも、ぜひ、アピールをいただければと思うんですけども。
はい。まあ今、アルペタ本当全方位で職種は、としてはもう絶賛大募集中ではあるんですけれども、まあ特に今、事業を非連続に成長させるので助けていただきたいなと思っているところでいくと、まあ大きくは、その、マーケティングのところは、実はまだ我々マーケ領域って誰も専任の責任者とかメンバーいないんですよね。で、そこはすごくその一人目として、そういうマーケティングの領域を牽引していただける方っていうのをすごく強く探し求めていますというところと、まあ、カスタマーサクセスとかオンボーディングのところが我々すごく重いんですけれども、逆にすごくその、プロジェクトマネジメントだとか、そういうシステム設計とかオペレーション設計のところのノウハウも学べる、すごくいいチャレンジングな場所だなと思っております。というところで、そのカスタマーサクセス領域、オンボーディング領域での、まあ、メンバーというところが、まあ、すごく強く募集しているところですね。で、まあ、当然、エンジニアというところでは、まあ、ここはね、ユービーさんと完全に殴り合いで取り合いには なるんですけど。
いやいやいやいや。
フロントエンドエンジニアを中心にすごく今強く募集しているところあるので、ぜひよろしくお願いいたしますというところですね。まあ、いろいろと、ここはもう本当いろんなロール切り上げるときりがないんですけれども、ぜひ、興味があれば、アルプもノートなり、いろいろと、今、発信も頑張ってるところなので、ちょっと見ていただけると大変ありがたいです。
なるほど。ありがとうございます。伊藤さんけど、伊藤さんご自身も結構昔からノートもいろいろ書かれてて素晴らしいなと思って。
はい、恐れ入ります。必死です。
我々も必死でやってるんですけど。なるほどですね。まあけどやっぱりその、ミドルレイヤーっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、まあ、とはいえそのエンタープライズというかかなりオンボーディングとかって、かなりコストとしてかかってくるんだろうなと思ってて、こう CS とかもカスタマーサクセスとかもすごいやりがいあるんだろうなと思って、やってました。マーケーまだゼロなんですね。これは絶対面白いでしょうね。
いや、そうなんですよ。
なるほど。ありがとうございます。はい。ということでですね、はい、今回はですね、アルプの伊藤さんにお越しいただいて、まあ、アルプの事業の可能性だったりだとか、成長とか、まあ、伊藤さんご自身のですね、今までの、キャリアについて話していただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。